現況届の提出をお忘れなく。児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成、特別児童扶養手当、提出期限は8月31日必着です。児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成を受けている方に、7月末に現況届用紙を郵送しました。特別児童扶養手当を受けている方には、8月上旬に現況届用紙を郵送します。現況届は、引き続き支給要件があるかを確認するためのものです。8月1日現在の状況を記入して、いずれも8月31日必着で提出してください。提出がないと、手当や医療費助成が受けられなくなります。各制度とも所得制限があります。詳細は各係にお問い合わせください。また、区内に住所があり、制度に該当すると思われる方も各係にお問い合わせください。問い合わせ先、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成は、子育て支援課、子ども医療手当係。特別児童扶養手当は、障害者施策課、障害者福祉係。児童扶養手当。対象は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日、一定の障害のある児童は20歳未満までで、離婚などにより父と生計を異にする児童を養育し、公的年金などを受けていない方。21年度に支給停止となっている方と、受給者、または扶養義務者の21年分所得が、制限額以上あると思われる方も必ず提出してください。審査結果は9月上旬から順次発送予定です。なお、児童扶養手当受給資格発生から5年を経過する方は、一部を除きます。児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書、緑色の用紙をすでに送付しています。現況届とともに提出してください。一人親家庭等医療費助成。対象は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日、一定の障害のある児童は20歳未満までで、離婚などにより、父または母と生計を異にする児童を養育している一人親家庭などで、国民健康保険または社会保険に加入している方、引き続き受給資格がある方には、12月下旬に医療証を、所得超過などにより12月末で受給資格が消滅する方には、受給資格消滅通知を送付します。特別児童扶養手当。対象は、20歳未満で障害のある児童。愛の手帳おおむね、1から3度程度。身体障害者手帳おおむね1級から3級程度、その他日常生活に著しい制限を受ける内部障害または精神の障害がある児童を看護または養育している方。ご利用ください。障害者相談支援事業。区では7月から新たな事業所相談支援事業所リリーフに障害者相談支援事業を委託し、今までの自立生活支援センター3カ所などと合わせ、障害のある方、家族の方がより安心して暮らしていけるように相談支援体制を整備しました。豊かな地域生活を送っていくために、ご自分で選択決定することを尊重した上で、複数のサービスを活用していくための情報提供、サービス利用援助などの相談支援を行っていきます。いずれの事業所でも、身体、知的、精神障害に対応した相談を行っています。また、自立生活支援センターでは、障害に対する理解や自立生活を手助けする各種講座なども行います。専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください。障害者相談支援事業所。種類、 自立生活支援センター3カ所あります。杉並障害者自立生活支援センターすだち、今川 2-14-12、 電話 5310-3362、 ファクス 5310-3561。 受付時間は午前9時30分から午後7時30分。時間外は緊急時のみ電話で対応します。第1、第3土曜日、年末年始は休みです。障害者地域自立生活支援センター柳久保、高井戸東 4-10-5、 杉並障害者福祉会館内、電話 3331-2510、 ファクス 3335-3581。 午前9時30分から午後6時、月曜日と年末年始は休みです。地域生活支援センターオブリガード、荻窪 5-20-1、 杉並保健所5階、電話 3391-1976、 ファクス3391-1977。午前9時から午後7時、土曜日曜日は午後5時まで、祝日と年末年始は休みです。相談支援事業所3カ所に新たに1カ所加わった4カ所、杉並障害者生活支援コーディネートセンター杉子、高円寺南 4-27-4、 高円寺ホワイトレジデンス202、電話 3315-2110、 ファクス 3315-2119。 午前10時から午後6時、土曜、日曜日、祝日、年末年始は休みです。至る相談室、阿佐ヶ谷南 1-14-2、 南阿佐ヶ谷ビル101、電話3868-2113、ファクス 3868-2114。 午前10時から午後6時、土曜、日曜日、祝日、年末年始は休みです。相談支援事業所なでしこ、高円寺北 1-28-1、 電話 5345-6741、ファクス 3388-5279。 午前10時30分から午後7時30分、土曜日曜日、年末年始は休みです。相談支援事業所リリーフ、阿佐ヶ谷南 3-37-13、 大道ビル4階、電話 5335-1233、 ファクス5335-1228。 午前10時から午後6時、土曜日曜日、祝日、年末年始は休みです。問い合わせは障害者生活支援課相談就労支援担当まで。都営住宅入居者を募集します。募集個数1、ポイント方式による募集、家族向けのみ、1290個。2、単身者向け、230個。単身者用車椅子使用者向け、2個。シルバーピア住宅、高齢者集合住宅、単身者または2人世帯向け、63個。3、事業再建者向け、定期使用住宅、10個。なお、1から3のうち1箇所のみ選んでお申し込みください。申し込みのできる方などの詳細は募集案内をご覧ください。申し込み書募集案内の配布期間、8月2日月曜から11日水曜、各配布場所の休業日を除きます。申し込み書募集案内の配布場所、住宅課、 区役所西棟5階。丸3、事業再建者向け定期使用住宅は、平日の開庁時間に住宅課のみで配布。福祉事務所、区民事務所分室、駅前事務所。平日夜間と休日は、区役所の休日夜間受付でも配布しています。また、申し込み書の配布期間中のみ、JKK 東京、東京都住宅供給公社ホームページ、ホームページアドレス、http://www.to-kousya.or.jp/からも取り出せます。申し込み方法。申し込み書を郵送で8月16日筆着で申し込み先に届いたものに限り受け付けます。問い合わせ先、JKK 東京募集センター都営募集課。電話3498-8894。配布期間中は電話0570-0108-10。いずれも土曜日曜日は除きます。区コールセンター電話#8800または電話3372-8800。それに住宅課です。国民健康保険後期高齢者医療制度加入者の方へ、入院時の食費等の減額。国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者で、住民税が非課税世帯の方は、入院時の食事代、1食260円が減額になります。申請していただくと、限度額適用、標準負担額減額認定証を発行しますので、保険証と一緒に医療機関に提示してください。減額するのは、認定証を申請した月の1日からです。過去1年間の入院が90日を超えた場合、再度申請をすると、その申請日からさらに食事代を減額します。入院時の食事代の減額後の金額。70歳未満の方。住民税非課税世帯。過去1年間の入院が90日以内は210円。過去1年間の入院が91日以降の申請日からは160円。70歳以上の方、後期高齢者医療制度に加入の方、住民税非課税世帯、低所得2、過去1年間の入院が90日以内は210円、過去1年間の入院が91日以降の申請日からは160円、低所得1、世帯員それぞれの所得が一定基準以下の方、100円。申請方法の詳細はお問い合わせください。住民税の申告がお済みでない方は、事前に申告をしてください。なお、療養病床に入院する場合、食費と住居費、入院時生活療養費の負担額も減額します。国民健康保険加入者は、65歳以上の方が対象。詳細はお問い合わせください。問い合わせは、国保年金課、国保給付係、高齢者医療係。
ボランティア募集。みんなで楽しく公園づくり。公園は地域の財産です。利用マナー向上のためにも、みんなで楽しく公園でボランティア活動に参加してみませんか？随時参加申し込みを受け付けていますので、お問い合わせください。杉並公園育て組。地域に愛される公園を育てる。地域の方が自分たちで選んだ公園の清掃や植栽の手入れなどの活動を自主的主体的に行い、区がこれを支援する制度です。地域の方が公園との関わりを持つことで、地域の連帯感を高め、公園利用のモラルを向上させることや、地域に親しまれ愛される公園に育てていくことを目的にしています。参加できる方は、自治体や町内会、 学校、企業、区民などからなる団体で継続的に活動できる5名以上の団体。22年4月1日現在、37団体、663名の方が活動しています。活動内容は、区立公園、児童遊園などで清掃活動、樹木の剪定、除草や水やりなどを行います。事前に区と協定を結び、活動場所、範囲などを定めます。区の支援、清掃用具、園芸用具などの支給または貸与、ボランティア保険の加入費用の支援をします。また、専用のジャンパー、腕章を貸し出すとともに、活動場所となる公園に看板を設置し、活動グループを広くお知らせします。花咲かせたい。緑化の意識を高める。区立公園などで花壇作りなどの緑化活動を地域の方が行うことで、公園の利用拡大や地域活動の活性化を図り、区がこれを支援する制度です。また、地域の環境を良くすることで、緑化意識を高めることを目的にしています。参加できる方は、区内在住で5名以上の団体など、22年4月1日現在、120団体、990名の方が活動しています。活動内容は、地域の方が自主的主体的に公園の花壇の土作りやデザイン、草花の植え付けから始め、除草、水やりなどの日常の維持管理を行います。原則1団体4平方メートル程度です。区の支援、花の苗と肥料、園芸用具を提供、ボランティア保険の加入費用の支援をします。腕章の貸与とともに、活動場所の公園の花壇に看板を設置し、活動グループを広くお知らせします。また、技術の向上を図るため、園芸講座などを開催しています。問い合わせは、緑公園課公園利用係へ。